モンクラ映画館支配人の佐藤一と申します。今回はトゥルーロマンスについて語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
あ、どうも、明美でしたです。こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして特別ゲストにこの方をお招きしました。
はい、ハードコアチョコレートの宗です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
ポッドキャストもう5周年迎えてですね、
はい、
過去80回やってるんですけども、
はい、
ものすごい転換期を迎えた、まあ、キーパーソンのお一人と宗さんが、
はい、
宗さんからご紹介いただけなければですね、はい、ミスさんとかゼライさんとか、
はい、
まあ、折島さん、飯塚さんという特別ゲストも存在しなかったと。
そうね。
で、まあ、2013年の6月以来のゾンビですかね、
はい、
ゾンビ以来2度目のご登場という。
ああ、
はい、そんなになるんですかね。
でゾンビ の、 その収録後ですね、
うん、
宗さん曰くあくまでもゾンビはパブリックイメージで、
うん、
実際はトゥルーロマンスとかが好きだよっていうのを話されてたんですよ。
はいはいはい、
うん、
じゃあいつかやりましょうという話でずっと伸び伸びになってたと。
はいはいはい。
で今回、
はい、
トゥルーロマンスということで、
はい、
はい、宗さんが最初にトゥルーロマンスを見た状況とかって覚えてますか？
ですね、はい、公開当時は全く見にも行かずに、うん、言ったらもう存在すら知らなかった時期なんですよ、うん、
はい、
ちょっといろいろ生活的に大変な時期で、
はい、
そのいわゆる映画っていうものからちょっと離れた時期があったんですよね、
はい、
それでまあちょっと安定して、
はい、
ちょっと落ち着いて働くようになって、まあ、夜暇になっちゃったんですよね。その時に、まあ、あ、じゃあ久しぶりにちょっとレンタル屋でも行ってみるかっつって、はい、なんか新宿のスタイルですか、
はい、
で見たらなんかこうタランティーノのコーナーがあって、うん、で俺タランティーノって単語聞いたことあるけど俺ちょっと知らねえなみたいな感じで、
はい、
でまあ結構大プッシュされてたんですよ、
はい、
いわゆるそのミニシアター系の一角 で、 でレザーバードックスとか、
はい、
まあ、パルプとか、
はい、
トゥルーロマンスとかあって、まだそれぐらいしかなかったんです
よ、はい、
あとロドリゲスのなんかフェティシとか、
はい、デスペラードのちょい役とかがちょっとイメージなんですけど、
あ、そう、デスペラードのマリアッチはありましたね、
もちろん。
それで一番最初に借りたのがエル・マリアッチで、
はい、
でその次じゃタランティーノ行ってみようかっつって、
はい、
まあ、レザーボア見た後にトゥルロマンス見た、
そうね、
はい、
もう一発目からガツンときた感じ。
そうですね、だからその結構その状況が悪かった時に見たっていうのが、
はい、
うん、まあ、はまる、かなりはまる原因の一つとし、要因としてあるんですよ、
うん、
まあ、主人公もね、
はい、
結構その、まあ、ボンクラっていうかね、
まあ、ボンクラですよ ね、
ね、
ビデオ用の店員ですから、
ね、そうそうそう、顔はね、それは電車するってかっこいいですけどもやってることは全くこう我々と変わんないなみたいなとこがあったので、すごく共感を持ったんですよ、はい、僕もその時に、うん、いろいろ一生懸命その彼女が欲しくてしょうがなくて、
はいはいは
い、いろんな合コンとかね、なんか友達づてにこうブッキングしてもらって行ったんですけども、うん、話が全然噛み合わないんですよ、
うん、
で俺がしたいのは映画とか、はいはい、特撮とか、はい、そういうプロレスの話なのに、
はい、
そういうことを話せる人はまずいないわけじゃないですか、はい、それでなんかこうかなり絡まってた時期なんで、
はい、
だからそういう意味ではこのパトリシア・アークイットなんかね、
うん、
要するにアラバマですか、
はい、
あんないい子ないじゃないですか、それが超ハマるきっかけになりましたね。
カンフー映画について、ね、
そうそうそうそう、
語り合える、
あんな人いないでしょ、うん、みたいな、
まあ、本当理想の女性が、ね、
そうそうそう、
目の前にパッと出てきたみたいな、
だから追い求める生活が始まりましたよね、うん、アラバマを、うん、
ですか、
うん、
まあ、でも若い時に見るとやっぱそういう風に
そうそうそう、
ね、かなり重ね合わせられるというか、
うん、だから俺トゥルーロマンスはもう本当にかなり死ぬほど見てるんですけども、
うん、
最初の20分ぐらいしか見ないんですよね。
お、
あの要するに席入れるまでが大好きなんです、
はい、いい話ですもんね。
そう、だからそこでいつも止めちゃうし、
はいはい、
うん、それ以降はね、多分ね、4、5回しか見た
いな。
その前が20回ぐらい見た。
いや、なんか、 恥ずかしながらの先週初めて見ましてですね。
あ、そうなんですか。
これいろんな人に多分びっくりされると思う。今まであのトゥルーロマンスを見てないことをひた隠しにして、へ、生返事でやり飛ばしてきたんじゃない。はいはいはい、あ、はいはい、トゥルーロマンス、へーへーみたいな。
みんな言うでしょう、結構トゥルーロマンスの話は。
大好きっつって
ね、
うん、ああねっつってこうずっと受け直してたんですけど、面白いですね。
まあだからロマンスってついちゃうと、うん、なんとなくこうね、くすぐったいじゃないですか。
うん、くすぐったいですね。
僕もそうだったんですけども、うん、まあ、あのその当時はあの片っ端から見てやろうって感じで見てたので、あ、はい、あのもう超当たりを引いた感じがあって、でもうそこからもうタランティーノとかにもうガッと行きましたね。
あのちょっと調べてたら2008年の8月のムネさんのブログにですね、はい、なんか多分飲み会かなんかの言った話で、
はい、
どこに行ってもトゥルーロマンスを熱く語る俺自身がクラレースって、
うん、
で男性率の高い牛丼太郎に行ってものすごいタイプのお姉ちゃんが入ってきて隣で牛丼を食ったらそれこそがトゥルーロマンスって書かれてたんですけど、
なんか熱いですね。
どっぷり感が
もう、そう、自分をクラレンスって言っちゃう感じがもう寒いです
ね。でもそういうこうなんか若い感じ、青い感じがこのトゥルーロマンスにやっぱ詰まってますよね。
詰まってますよね。
タランティーノ、多分いろんな人言ってると思うんですけど、タランティーノこれ書いた時、まあやっぱ童貞だったんじゃないかな。
うんうんうんうん、
チェリー臭さがこう全開じゃないですか。うん、男女間のやりとりがすごい上っ面というか、こう、生臭くないんですよね。セックスの香りがしないというか。
うん、大人の恋愛じゃないですね。
ね、
いわゆるヤンキーの、あの、子供産んじゃいましたね。18ぐらいで。そんノリですよね。うん、
まあ、でもそこがなんか魅力でもあり、
そうそう、だからそういうなんか根底にあるちょっと田舎のヤンキー臭さみたいのもやっぱいいなぁなんて思って、はい、う
ん、あとクラレンスは自分のバイト先のお店連れていくっていうシーンとかも、うん、
あ、
結構ムネさん好き、
あ、俺好き好き、だから俺も自分でやっぱやりましたよ、うん、まあ、寿司屋の時は別として、うんうん、はい、T シャツをやり始めたら結構その、あのお店のそばで飲んだ時は、はい、やっぱお店見たいって言い出すから、
いい
っ
す、
ね、飲んでた女の子はだからやっぱ連れてったりとかしてね、なんかいろいろ説明して、はい、最後キスしようとしてこう思われたりしました。
ちょっとほろ苦いっすね。
そうそうそう、それは違うでしょ、何してんのっていう感じで言われたことがね2回ぐらいあります
ね。厳しいっすね、うん、漫画喫茶の店員前バイトでやってたんですけど、
はいはいはい、
全然そんなロマンスがなくて、あの雀荘を経営してる親父にムラムラ掴まれてこう、腐った魚の目で俺を見るなって怒られた思い出が一番
漫画喫茶では誰もときめかないじゃないかな。
低いっすね、
うん、だからまだそのなんていうかな、マンだらけの店員とか、だからブックオフじゃダメなんですよ、
ヒエラルキー的にね。
そう、ブックオフの店員だと、うん、なんかアルバイトって感じだけど、ね、やっぱそこがね、あの
マンだらけとか、
そう、マンだらけとか、
そうそうそう、
だビデオ屋にしても、そのゲオとかツタヤとかだとダメなんですよ。もっと街のこだわりのモダール特集とかいつまでもやってるようなそういうところの店員がやっぱいいんですよ。
なるほど。
そうそうそう、うん、
まあ、癖がある人ばっかりですよね、そういうところの店員さん。
この話ちょっと大丈夫ですかね、うん、去年2014年12月に、うん、あのポリポリ東中野で、
はい、
まあ、15周年ということで、
はい、
コアチョコ映画祭、
あ、はいはいはい、
催されたんですけど、
やりましたね、はい、
本当はあの候補の一つとして、
はい、
トゥルーロマンスが、
あ、そうなんですよ、トゥルーロマンス、はい、ずっとなんかほら DVD が廃盤になってたじゃないですか、うん、それで、まあ、なんとかしてこう できないかなと思っていろいろ動いていたんですけども、まあ、去年年末あのブルーレイとかが再び出るということで、はい、劇場公開もされたじゃないですか、だからまあそのタイミングでもあって、あのまあ なしというか NG が出て、うん、あのできなくなっちゃったんですけどね、うん、まあ残念でしたけど、
これひょっとするとまた別の機会の時に上映会とか可能性は、
でも今回でもう結構見た、うん、今回の発売でもう結構見た人いるんじゃないかなと思って、だからやっぱそこはちょっと忘れてるやつ流した方がいいじゃないですか、はい、だからね、デスペラードになっちゃいましたけど、うん、でもまあそれも一つね、思い出の作品だからまあいいかなとは思ってますけどね、うん、はい、
内容のこう、ね、
触れていきますか。
もともとこれタランティーノが22歳の時にビデオ屋に勤めてて、
うん、
で、まあ、23歳になる前に映画一本撮るって目標を決めて始めたのがきっかけらしいんですけど、
うん、
ただあの演劇学校 そのグレイグ・ハーマンっていう人が、うん、元ネタがあのマイベストフレンドバースデーっていう、
う
のを書いてて、うんうん、そこから引用して作ったというか共同で作ったみたいな、うん、でクラレンスっていう登場人物自体がもう元からその時点からあったっていう、うんうん、でだんだんもう俺イコールクラレンスになっちゃって
タラディーノ自身 の、はい、あのキャラクターをちょっと反映させて、うん、あんな感じの面白いキャラクターになった
わけ、ね、千葉真一好きとか、
うん、ただ自分のやっぱり妄想とか、
うんね、こうありたいみたいな、
ね、こうありたいっていう、うん、なんか
結構なんかあのちぐはぐだったり突飛だったりもするじゃないですか、うん、ストーリーのラインとかも、うん、まあ郷土脚本だったりするからそうなんでしょうけど、うん、やっぱちょっと若い感じがするんですよね全部で、あとちょっとこう俺最初見た時に、はい、あのこれ夢落ちなんじゃねえかなと思ってあまりにうまくいきすぎるか からちょっとディスになりますけど、うん、あの都合良すぎるだろうみたいな感じで見ちゃって、うん、多分夢だよバッて起きてまた
そうだからボンクラ野郎のおとぎ話っていうのがね、うん、一番しっくりくるんですよ、はい、うん、そんなわけねえだろう的な展開が続くわけですしね、
うん、もっとね若かったらもう村井さんみたいにのめり込んで見てたら、うん、やっぱちょっとおっさんになったんで、
そうかそうか、
こんなあるわけねえ
よ、若い少年青年たちの逃避行みたいな、まあ、
全然面白かったんですけど、うん、やっぱちょっと引いた目で見ちゃって、
うん、うんうん、どっちかというとそういうデニス・ホッパーとかに感情入っちゃ
って、ね、そうですね、かっこいいですねあのシーンちょっと
素晴らしい、お父さん側にね感情が入っちゃうみたいな年によってそうですからね、
うん、息子の彼女とキスするっていうね、またエロい感じがいいですよね、うんうんうん、
そうそうそう、あれよかったな、
グッときちゃいます、
そうなりたいですよね、
そうなりたいです息子の彼女とちょっとやっぱ、ね、なんかやってみたいですね
気の利いた義理の娘が来たもんだって、
そうですね、そう、
おっぱいがはみ出してね、ミニスカートで
甘露甘露って言いたいですよね、なんか舐めながら
初めてトゥルーロマンス見た時やっぱり20代だったんで、うん、なんか自分の妄想を、うんうん、お前もこんなこと思ってるだろって言われてるっぽくて、あすっごい乾かくなったことあるんですよ、うん、
そうですね、
タナディーノのちょっとこう胸の内をこう覗いちゃったみたいなところありますよね、うん、気恥ずかしさみたいなのもあります、
だからほらあの席入れるまでが、うん、なんつうのかな、そのおとぎ話としては、うん、まあ、あることじゃないですか、うんうんうん、ありそうなことじゃないですか、うんうん、ね、だけどそのポン引きから抜け出すみたいなとこからやっぱりちょっとね、現実離れしていくじゃないですか、
まあ、飛躍していきますよね、
そうそうそう、うん、まあ、そのやっぱ手前がやっぱ好きですね、うん、誰だってやっぱりその、まあ、風俗ね行ったことある人も分かるんですけど、うん、風俗場に惚れる時瞬間ってあるじゃないですか
そうですね、
で俺が金を積んでね、うん、こいつをなんかこう、なんていうか、囲ってやりたいとか、救ってやりたいこの道からって思うじゃないですか。ね、だからそれで実行したっていうことにこの映画のね、うん、ボンクラの飛躍があるわけです
よ、うん。そうですよね。不足上ね、本当そういうのありますよね。
まあ現実だったらそんなわけねえだろうかもあるんだけど、うん、やっぱりどうしても頭によぎってしまうと。うんうん、
あとなんちょっとこうたまにエルビスっぽい人が話しかけるじゃ
ないですか、ああそうそうそうそう、
ああいうのなんかこう、うん、映画とかロック好きな人がするとねすごく、うんうんうん、いいシーンだなと思います、
うんうん、エルビスのありますか、そういうなんかこう心の中のヒーローみたいな、
いないか
な、なんか例えばほらポスターが貼ってブルース・リーのポスターが貼ってあって、ブルース・リーによし今日は行ってくるよみたいな、気合い入れるから応援してくれよって言いながらこう出るとかね、
ない
ね、僕ちょっと近いもありますけど、
ね、そうなんだ、
あブルース・リー、
ブルース・リーではないですよ、ジャッキー、
あジャッキー、ジャッキーならこうするみたいな、
なんか言えば言うほど俺の恥ずかしいことを全部言わなきゃいけない、
ジャッキーならね、
ジャッキーなら、うんうん、こっちを選ぶと思う、
だからもう気持ちが入りすぎてね、早速もうなんかこう2階ぐらいからもう飛び降りちゃう螺旋階段から非常口の方から行っちゃうみたいな、ないですかそういうの、
あね、頑張ってねって言われて言われてもこともないのに、
飲んでますっつって、うん、森さん、だから今そういうなんかヒーローというかちょっと支えかけてくる感じの、
いやーさすがにちょっと僕は振っといていないですけども
、うん、嘘でもいいかなんか言ってほしかったですでも思いつかないですよ、
でもよくほらそれをさ、うん、なんか身内とか、うん、死んだお父さんとか死んだ兄貴とかに行こうっていう人はいるじゃないですか、うん、
ね、心のなんかこう拠り所っていうか指針みたいにしてるって言いますよね。そうそうそう
そう、だからそれをなんかこう具体化してああやって、うん、あのトイレで出てくるとか洗面台で出てくるみたいな、あれはなんかあれでちょっと面白いですね。面白いですね。
エルビスが褒めてくれるんですもんね。よくやったっつって、お前はよくやったぞって、うん、
でもクラリスはちょっと微妙な距離感を持ってるっちゃ持ってるんですよね。なんかあの、うん、本当のファンのやつはちょっと気持ち悪いみたいななんか言うのがあったじゃないですか。
あ、エルビスファンのことね、うん、だから それがさ、なんかさ余計な先民意識っていうかさ、ね、俺だけは違うんだぞみたいな。
俺はマンダラケの店員なみたいな。
だからそこがボンクラっぽさなんですよ。所詮マンダラケの店員なのに、俺は選ばれてる。
ブックオフバカにしちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
大丈夫かな、これ店員って言ってるけど。
あんなね、ブックオフでね、立ち読みしてる。100円の本を立ち読みしてるってどういうことだみたいな。貧乏すぎるとかね。
礼儀正しいですよ、ブックオフの人は、うん。いらっしゃいませ、こんにちはって、ちゃんとこんにちはまで言ってくれますからね。
まあ、宗さん思いっきり休みの日、ブックオフで品定めしてますから。
僕ブックオフ大好きですよ。
うん、ブックオフのね、やっぱり価値が分かってんだか分かってないのかよく分かんない考え。
とんでもない掘り出し物が出てますからね、たまに。そうそうそう、
一応あれ、エルビス・プレスリーって、エルビスって書いてはないですよね、役名ね。
助言者、うん、予言者か助言者か。
でも 100% ね、分かりますからね。うんね
バルキルマーがやってるんですよね。
あれがだから本当に心のアイドルが千葉真一だったら最高ですよ、うん、ソニー千葉がボール専門所出てきてアドバイスをする。
熱苦しいです。
英語のね機械でなんとかなんとかっつってグッドラックとかっつったら最高なんだけど、エルビスってどこかやっぱかっこいいんですよ、うんうん。
バルキルマはっきり映ってないですよね、
うん、ああもうぼやっとこうそうですね、か影使ってやってますよね、う
ん、だからかなり役作りしたの割には大して映されてなかったともちょっとかわいそうな、うん、
かわいそうなね。
あとデニス・ホッパーとクリストファー・ウォーケンのガチンコ役者同士の、
うん、ああそうですね、
いいシーンですよね、
うん、あそこはだからその本当にまあ役者の演技とか会話で、うん、あんだけね緊張感というかね、うんうんうん、あのバーンってねなんかこう打ったり、うん、こうすぐになんかこう刺したりとかすれば済む話なんだけど、ね、結構意外と
緊張感のある、ね、
緊張感のあるやり取りで、
これ見てない人のためにね説明しました、はい、デニス・ホッパーがクリスチャン・スレーターのお父さん役で警察官で、うん、クリスチャン・スレーターとパレット・イシャー・アクエと、うん、クラリスとアルバムは逃げた先知ってるんだけど、うん、絶対言わない口割らないっつって、うんクリストファー・ウォーケン役だですよね、うんシシリー系マフィアヴィンセンツォ・ココッティという役名で、うん、尋問みたいな感じになるんですけど、うん、その尋問に抗いつつしかも相手をすごいバカにするっていう、
そうそうそう、シリア人をねそうそうそうバカにするっていう
バカにするすごい人差別的なセリフで、それを何度も何度も言って、で、二人ともこう、まだ沸点がどんどん高まっていって、緊張感のあるずっとやりとりがあって、あそこは本当見ててね、ハラハラしますよね。いいシーン。ここなんか、映画監督の白石浩二さんもすごい好きで、なんか今日、偶然ツイートで見かけたんですけど、グロテスクっていうその自作の中で、大阪茂雄さんと長澤つぐみさんがやりとりするシーンがあるんですけど、それは完全にあそこの場面をイメージして、
演出したと。うん、それ何のことを言ってるんですか。
それもね、ちょっと差別的な、
差別的な、
あ、人種差別じゃないんですけど、ちょっとファニーな、はいはいはい、体の特徴を
言って
、こう怒らせようっていうシーンがあって、それもね、すげえ面白いですよ、ものすごい影響をやっぱ受けてるという、ご本人もツイートでね、失礼しちゃいましたね。
なんかだから僕も何年ぶりかで、ちゃんとフルで、今年かな、今年に入って劇場で見たんですけど、やっぱりほとんど色あせてないというかね、全然ね、古臭さは全然ない感じで、もう結構古いですよね、あれ20年ぐらい前、
もうそ
れぐらいですよね。
なんかデニス・ホッパーもシチリア人が怒ってくるんじゃないかって心配してたっぽいですけどね、セリフで
シチリア人をちょっとね、バカにする
。日本だったら大変ですもんね、
ダメです
ね。ね、車出ちゃいますよね。車で、
そうですね。
車横付けされちゃって、大変なことになりますけど。
大変なことになります。
で、アルパチーノがなんかめちゃくちゃあのシーン気に入って、うん、なんかミラマックスの社長の前でなんか食事会の時に、うん、全く一言一句間違わずにそれ喋ったっていう、言ってましたけど、ね。
いい話、
うんうん、
ただこれ元ネタがなんかスティーブ・ポーリーっていうなんかタランティーノの友達がよくその手の話をしてて、うん、それをタランティーノが引用してたっていう話、うんうんうん、
へその話が大好きだったんだね、うん
まあ、あとそのスティーボっていう人が、うん、あのトゥルーロマンスで言うとあのブラピの役の、
うん、
な元ネタっぽい、
うん、役中みたいな、うん、葉っぱが
ずっと丸放してましたね、
うん、
あとパルプフィクションのエリック・ストルツの元ネタの人でもあるらしいっていつもなんかバスローブ着て部屋の中うろうろしてるっていう、
はいはい、
まあ葉っぱやってたかどうかはちょっと書いてなかったんですけど、
まあまあやってても不思議だよね、うん、あ全然油断なんですけどあのマリファナスてるそのブラッド・ピットがあの、うん、マリファナを決めながらフリージャックを見てる、
あ
笑っちゃいましたね、久しぶりにフリージャックのことを思い出してもうミック・ジャガーが映画に出るっつって大騒ぎして見に行ったら全然面白くなかったっていう、
もうあれ決めてないと全然面白くない
マリファナ吸いながら見たら面白いんじゃないかって体乗っ取られる映画です
か、なんかそういうやっぱり映画の中でなんか映画を見るっていうものって結構やっぱり、うんその俺はこれが好きなんだよっていうのを出すのですごい使われるじゃないですか、うんうん、だから俺トゥルーロマンスぐらいからそれがこうみんな大っぴらにやるようになったんじゃないかなとちょっと思ってるんですよね、まあ、タランティーノ以降というか、
うん
う
ん
う
ん、
千葉真一のあのね千葉真一愛が炸裂してますもんね、
だからびっくりしましたねそれはね、うん、あのあそういう感じ、まあそのね、ソニチバがそういう評価されてるとは知ってましたけども、うん、なんかこんなにあの結構偉大 なんていうかな評価というかね、うん、もらえてんだなと思って、
なんかあの当時だとエイセスとかの、うん、なんか飛行機乗りの脇役ぐらいでしかハリウッドで活躍してないぐらいのイメージしかなかったんですよ、
うんう
ん、ところが毎週日曜日の夜に影の軍団を放送してたらしくて見てる人は見てるっつって、
うん、なんかだからあれですよね、ブルース・リーはブームがすごい頃ですもんね、うん、それでいなくなっちゃったから代わりにサッと入ったみたいなのがあって、で明らかに似てるようで違うから、ね、そうですね、ブルース・リーと要するにカンフーとかって全然違うじゃないですか、似てるようで違くて
殺人犬ですからね、
そうそうそう、しかもなんかほらブルース・リーは ヒーローじゃないですか、うん、どっちかっていうとみんなを守るじゃないけど、うん、しばし完全に 悪党ですからね
金もらって暗殺し
そうそうそうそう、うん、そこはいいですよ、うん、やっぱり、
あ、そうさっきの、デニス・ホッパーとクリストファー・ウォーケンとかもそうですけど、うん、タランティーノの脚本って、うん、怖い人がその部屋に入ってきた瞬間に、
うん、
うわちょっとこれものすごくこの後嫌なことが起こるんじゃないのかなっていう空気にさせてくれるっていうのは、
うん、
パルプフィクションのあの、うん、サミュエル・ジャクソンと、
うん、
トラボルタ、
トラボルタが、うん、あの最初の方で入ってくるじゃないですか、うん、ああいう感じとか、
うん、
この後なんかアラバマが殺し屋が先にモーテルで待ってて、うんうん、ヘラヘラしながら部屋入ってくるっていう、
うん、
なんかああいう緊張感の出し方がすごい上手い人だなっていう、
ヤバい人がいる怖さみたい
な、なんかだからこれから殺しをしに行くようなテンションじゃないから怖いんですよ、ね、
うん、
多分ね、なんか普通のヤクザ映画だとじゃあこれから行くぞっつって、うん、なんかみんなね、あのすごい形相でもうドア蹴破ったりとかして入るじゃないですか、うん、で入ったらもうすぐにドンパチみたいな、うん、そうじゃないところの、うん、こうリアリズムじゃないけど、うん、こうおしゃれさ、
うん、日常的に暴力振るってる怖さがありますよね。あのゲイリー・オールドマンもなんかものすごく怖くて、あの本当に嫌だなと思ったんですよ、ね、怖すぎてこいつちょっとやばいぞ、
一番だからああいうタイプが嫌ですよね、
嫌、
う
ん、ですね、
うん、なんか常識が通用しないっていう、うん、義理も人情もないから、うん、まあ当たり前ですからアメリカ人だ
から怖い、まあ義理とか人情多分ないでしょうね、
ねえ、
うんうん、あの本当話通じなそうな常識通用しなそうな感じは本当怖かったですね、黒人を殺して楽しそうにするってね、あの
そうそうそうそう、
怖い
よ
ね、
まあ、そのうちの一人がサミュエル・ジャクソンだったりとかして、
うん、
ああそうだ、
あ結構ちょい役でもその、うん、今考えたらすごい
そうそうそうい
い人が出てるっていう
の、
トム・サイズ・モアとか、
うん、
あのクリス・ペンとか、
うん、
まあ、さっきのブラッド・ピットもそうですけど、
うん、
なんかこうちょうどブレイクする した直後ぐらいでいい具合にな
んか
配役として、
あの僕そのブルーレイ買ったんですけど、はいはい、その特典ディスクで、はい、削除されたシーンがあるんですけど、はいはい、それがそのクラレンスとアラバマが千葉真一の映画を見た後に、はい、まあ、電気がつくんですよ、はい、そうするとなんかこうアメリカの映画劇場どうなのか分かんないですけど、はい、あの犬をなんかその映画館側の人が犬を連れてね、もう終わりだよって言ってあのやるシーンが追加されてたんですよ、うん、それがジャック・ブラックでしたね、
うん、
だけどカットされちゃったんです
。今だったらすごく貴重ない
いシーンです
よね、うん、
あの当時もうメジャーになりつつあったんですかね。
いやまだ全然若手だって言ってましたよ、
うん、僕らで言ったスクールオブロックぐらいでしかピンとこないって、
うん、だからトニー・スコットの映画は何個かそういう形で出てるらしいです、
あと結構これ元ネ、うん、でかい元ネタ映画で、
うん、
あの地獄の逃避行、
うん、
っていうのがあって、うん、まあ、テニス・マリックのデビュー作でその、うん、マーチン・シーンと、うん、シシー・スペイセック主演 の、 その、うん、大量殺人を犯した男女の逃避行映画っていうのがあって、
うん、まあ正直言うと丸パクリですよ。
ですよね。
もう元ネタも
元ネタ。曲がもう似てるんですよ。
あのマリンバで やる
そう、あれがね、もうね、ほとんど一緒ぐらいの感じで。で、その主役の女の子の語りから入るんです
よ。う
ん、
ああ、一緒ですね。
うん。あの子は、あいつは どうだったとか、あの時私はこうだったみたいな。その音楽に乗せて、そのナレーションが入るもんだから、もうほぼ一緒なんですよ。
一応トニー・スコットもそれは着想元はここですよっていうのを公言してるらしいですけど、ね、うんうんうんうん、なんかマーチン・シーンはあのジェームス・ディーニのあれ清掃員演じてたんですけど、
うんうん、
よくよく考えたらクラネスの親父ってデニス・ホッパーって、
うん、
ジェームス・ディーン の、 あの理由なき犯行とかジャイアンツに出てたんで、
うんうん、
ちょっとこうリンクはしてんのかなって、
うん、
あと地獄の逃避行の、現代画のバッドランズっていうんですけど、
うんうん、
トゥルー・ロマンスのサントリーのグレースランドっていう曲が入ったんですよね、
うんうん、
でそのグレースランドっていうのはなんかエルビスの邸宅だった土地を含むその敷地のことを指してるらしいっていう、ちょっとずつなんかかませてるみたいな、
うん、
まあ、ちょっと時間があれば地獄の逃避行を見てほしいなと、うん、あれはあれで面白い。
普通に今あれですか、レンタル屋に
借り入れます。
あ、ここにもあります。
あ、本当ですか、うん、あとタンティーノって言うとどうしてもジャンクフード、
うん、
なんだっけ、あのフライドチキンとビール買ってこいとか、
うん、
あのダブルチリチーズとチリポテトと、
うん、
なんだっけ、ブリートとダイエットコーラお願いしますって、ね、うん、なんかああいうの見てるとジャンクフード食いたくなる
というか、
まあ、多分その時のタランティーノの食生活を反映してるんだろうなとは思うんですけど、
まあそうでしょうね。
ハンバーガーばっか食べてるのね、うん、
多分あの時代ぐらいにジャンクフードっていう言葉を知ったのは多分タランティーノ絡みの、
うん、
書籍とか読んでした記憶があるんですね、僕の中で。
まあ、ジャンクフードなんてみんな 言ってなかったですからね、ハンバーガーのこととかね、
うん、ファストフード、ファーストフードに僕言って
、いや普通にハンバーガー
って言ってましたっけ。
ハンバーガーって言って
ました。そちら辺の文化も結構スポット当てた人という意味でもでかい
そうですね、うん、だから日本版だとやっぱり牛丼はどこが美味しいとかって語ってる、
うん、
連中と同じ感じじゃないですか、
ね、松屋吉野
家、そうそうそう、
牛丼太郎、
そうそうそう、あの七味のパックを5つ持ってきてくれとかね、あのあるじゃないですか、そういう
あります。
これフレンチドレッシング最後に俺ご飯にかけるのが好きだから、うん、それも1個
松屋で、
ね、持ってきてくれとかね、うん、そういうことですよね、うん、違うかな。
そういう面白さだと思います
ね、
ちなみに宗さんトップは牛丼太郎ですね。
そうですけどね、うん、もう牛丼太郎なんか閉店のニュースが、ね、ありました
けど、ね、あの牛取って丼太郎だったところももうなく
そうそうそう、ね、結局そのフランチャイズみたいなものがもう崩壊してしまって、
うん、
倒産してしまって、で店長が続けるか続けないかって選択に迫られて、
うん、
まあ、続けるんだったら牛丼太郎と名前使えない、じゃあどうすればいい、看板を変えるっていうのもできないから、うん、あの牛丼の牛のとこに、うん、あのなんつうのかぶせてシールでで丼太郎っていう強引なことをやってまた話題になるっていう。
でも牛丼太郎の牛丼うまいっすよね。
うまいんですよ、
うん、
ちょっとねやっぱりその脂身が少ない感じの、うん、なんていうかな、こうザ肉みたいな、
なんかあのファーストフードの、 あのチェーンの吉野家とかのね、あの牛丼食べ慣れると忘れてた昔のなんか、うん、牛丼の味しますよね。
そうそうそう、うん、僕はあの牛丼に関してはその好きすぎてやっぱり牛丼屋で一回バイトするぐらいのファンなんですよ。
まあ、好き屋でサイダーになろうみたいな感じだった
んですよね。はいはい、好き屋、僕の時は好き屋だったんですけども、やっぱりあれは経験としてはやった方が良かったし、うん、やっぱ牛丼好きならね。
ワンオペだったんですか、その時。
ツーオペ
です。ツーオペ、
あ、ツーオペ。うん。あの、上星川店っていうね、横浜の方にあるんですよ。うん、それでみんな、店員の、俺と一緒に入る、もっと若い連中がいたんですけど、そいつらが、やっぱり夜お腹空くと、うん、とりあえず一食はついてるんですよ。うん、あの勝手に牛丼をね、これを添って食っていい、もしくはカレー食っていいっていう、一食付きなんだけど、はい、みんな、牛丼なんか飽きたよって言うんですよ。うん、俺牛丼好きだから、俺は、あ、牛丼毎日食えんのいいなぁなんて思ってたら、いや、僕ら飽きたんで、つって、近くのコンビニで弁当買ってきて、わ、食ってましたよ。こんな牛丼があんのにとかって思って鍋いっぱいの 牛丼があんのに牛丼っつうかね牛鍋があんのになぜみんなとかって思いながらいましたけどね、うん、君たちは牛丼好きじゃないのかって説教したいぐらい
社員になった方がいいレベルだね。勤労意欲高いですね。
ごめんなさいね。
ファストフードとかジャンクフードのお話からのジャンクフードのね小ネタがありつつの、はい、でもまあそういう会話の面白さみたいなのってもうこの頃からやっぱり第一作からタランティーノは発揮してましたよね。
そうですね。
なんかこまごましたこう何か食いたいとか何買ってこいみたいなのがねやっぱすごいいいですよね。
こだわりみたいのをこううまく画面に滑り込むみたいなそういう作業がやっぱりうまいですし、他はいなかったですよね。
まあ、結構なんかビデオ屋さんでいた同期同士の喋りとかも取り入れたりとかしてる、
うんうん、そうらしいですね、
当時のもう実際にやり取りしてたセリフ、
だから同期の人たちが見ると、うん、あそれ俺のセリフじゃんっていう、
店長の名前とか、ね、はい、使ってるんですよね。
ほんと分かる人に分かる小ネタをちゃんと映画に生かしてる、
うんうん、だからねそのタランティーノの本とか、
はい、
その後僕読み漁ったんですけども、うん、やっぱりそのビデオアーカイブズっていうビデオ屋にずっと勤めるんですけど、うん、まあ、そこはそのこだわりのある、ね、さっき言ってたその、うん、じゃゴダール特集やりますとか、うん、アルジェント特集とかあるじゃないですか、はい、それをちゃんとやってたとこらしくて、うん、なんかそういうのはやっぱ誇れますよね、うん、一度はビデオ屋でも働いてみたいなと、うん、映画館とかね、うん、働きたいでしょ、うん、なん
かやりたいですね、うん、
なんかプログラムを組む方ね。
ああもういいです
ね。売店じゃなくて、
う
ん、売店あれだよね、なんでポップコーン売ってんだよ俺って、うん、
プログラム組んの本当ね夢の
楽しさですね。
年末やった時すごいあれ、
そう
夢叶ったってことですね。
夢叶えましたよ。
売ってきたんですね、
う
ん、
だから何を上映するのかっていうのをやっぱ、うん、あのみんなで会議して、うん、これにしようあれにしようっつって、うん、もうでもね10個ぐらい案出したけど、うん、ほとんどダメでしたね。
ダメというのはどういうこと？
ダメ、もう、その権利をもう、権利切れちゃってるみたいな。
どこに連絡していいか、みたいな。
そうそうそう。だから、トゥルーロマンスダメになった時に、うん、その時、ガーディアン・オブ・ギャラクシーってやってたじゃないですかね。はい、そこの、まあ、エンディングであるキャラクターとは、これはもう言っていいのかね。
もう DVD 出てくる
んですよね。あの、ハワーズ・ザ・ダックが出てくるんですよ。はい、で、あ、ハワーズ・ザ・ダック俺、うん、昔見に行ったなと思って、小6ぐらいの時に見に行って、うん、でサントラも持ってたなと思ってでこのタイミングでホワザダックじゃ上映しますって言ったら結構アメコミファンとか見たいんじゃないかなと思って、うん、でそういうので動いたんですけど、やっぱり30年前の映画ぐらいだからもうとっくにもなくてみたいな、うん、そうそうそう、まあ映画はつまんないですよ。
あ、そうですか。
うん。俺はフォワードダック面白いと思ったこと一度もないです。だけど、やっぱりそのみんなが見たいんじゃないかっていうことで、チョイスしたんですよ。うん。面白くないじゃないですか。
いや、全然覚えてないですよね。
あ、本当
ちっちゃい頃だったか見たら。
話は本当面白くない。
面白くないです。
もうリー・トンプソンで持ってるぐらいな。
ああ、パイプがちょっと、おっぱいちゃんが見れると。
あと、アラバマ、
うん、
なんですけど、
うん、
去年でしたっけ、あの宗さんが休みの日にシネマベーラで千葉真一特集を見に行くっていう話をこれだ、
うん、そう、千葉新地特集がシネマベーラ、渋谷のシネマベーラっていう、はい、うん、あの特集上映ばっかりやるとこある、うん、あるんです。そこに行って千葉新地やってんだと思って行って、うん、でそれこそもう激突殺人拳を見に行ったら、うん、こう終わって次の映画かな、次の千葉新地の映画が始まるって、はい、バッ電気つくじゃないですか。でトイレでも行くかなってパッと見たら、上から上っていうかそのまあ、入り口からですよね、カンカンカンって階段降りてくる女の人がいて、なんかもうなんていうの、風俗嬢じゃないですけど、うん、水商売やってるなっていう女性なんですよ、うんうんうん、明らかに、うん、その人がつかのあの短パンでね、うん、つかつかで降りてくる、来て、うん、で他みんなボンクラ男子か、うん、おっさんなんですよ、お客さん、うんうんうん、そこで一人だけそういう、うん、なんかこう風俗場みたいなのが降りてきて、うん、これアラバマじゃん、
アラバマですかって
みんなみんなに一応ね周り見ちゃったで、ほい誰も気づかないのか、アラバマ来てるぞって
今日誕生日のやついねえのかみたいな
そうそうそう、だからすげえなと思って俺がね、もしね、あの俺僕も結婚しちゃったんで、はいはい、嫁と一緒に行ったんですけども、うん、もしね本当にボンクラでずっと彼女がいない状態で、うんうんうん、もしその子が横に座ったら、うん、千葉新地見に行って横に座ったらもう映画なんて見れないですよ、うん、どうやって声かけようかとか、うん、どういうきっかけ、ちょっとポップコーン買ってくるかなみたいな、うん、こぼそうかなみたいな逆トゥルーロマンスやってやろうかなみたいな、なるじゃないですか。ほんでね、あのいやこんな人がいたよなんつってみんなにね、うん、まあ、バレンタインでこういろいろ話をしたんですよ、はい、それで、何ヶ月か後かな、うん、ポレポレで今度はね、あれ何見に行ったんだっけな、また古い映画をね、うん、ポレポレで、あ、若松浩二の監督の特集上映がポレポレ東中野だって、それ見に行ったらその子がいたんですよ。だからそういう映画が好きなんです多分、古い映画が。でも一人で来てるんですよ。だからとやっぱ東京のね、うん、そういう特殊上映見れる人は、うん、ぜひ
その人見に行った方がいい、
会えるかもしれない、そういうチャンスがあるかもしれない、うん、その人もひょっとしたら、うん、クラレンスを待ってるのかもしれない、あら、うん、平日のね、うん、3時ぐらいです大体、うん、僕は2回遭遇したのはその時間帯なんで、
片気じゃないですね、
そう、うん、いや津軽文太特集も行ってんじゃないかな、うん、
これもう行くべきですよ皆さん、本当に
安藤昇行くんじゃないかななんて思ってますね、うん、すぐ分かりますよ、派手すぎるから、ちょっと飯島直子っぽい感じの、
お、うん、ちょっともしあの見つけた方メールしてほしいよ
ね、
そうですね、もうちょっとご本人がね、ああ私です、ね、
いやもうゲスト出した方がいいんじゃないですか、その場でもうさ、ええ、話して、なんであなたみたいな人がなぜね、うん、昔の日本映画千葉新地なんか見るんですかみたいな、あ、質問攻めした方がいいですね
質問攻め、うん、童貞っぽいですねそうそうそうコミュニケーションが質問、うん、一問一答みたいな、
だからアラバマって呼びましょうね。
アラバマ。
アラバマって。
都内に生息しているアラバマさんをちょっと探しておりますんで、ぜひご一報を。
偽物が出てきたし。
どんくらい映画館聞いてるってことはないかも。
ああ。そっか。
でもあのキャッチ力だとありそうな気もするけどな。
あれ、偶然というか、あの、フラレンスの上司がアラバマをこう、雇って、うん、なんだっけ、クラレスのとこ、ちょっと誕生日だから行ってやってっていう依頼を受けてるわけじゃないですか。ふと疑問に思ったのが、うん、初めてクラレス会うわけじゃないですか。うん、しかも、短時間で初対面の男を暗い映画館で一発で見つけられる、あのいつもすごいなとふと思って。
いや、でも特徴を聞いてたんでしょ？
ああ、こういう服着てるとか。
そうそうそうそう。一人で、こういう髪型でって言って特徴を聞いてたんですよ。
写真とか渡してたのかなと思って。
だから、うん、ボンクラなもんだから多分あの服とか、うん、多分着回しで、うん、だいたいいつも同じの着てるんですよ。
ありえますね。
そうそうそう。そいつね、あの マッドマックスの T シャツ着てるね。あのメガネかけた帽子かぶってやつがいるからっつって。
今日の佐々木さんが
僕じゃないですか。
あと格好もね、あのなんですか、ね、タクシードライバーでデニーロが羽織ってたジャケット
みたい
な
やつ、ね、そうそうそうそう、うん、あれになんかフードを出してね、うん、ボンクラっぽいもん、うん、
ぽいっすね。
一応あれはまああれですよね、さっきのデニス・ホッパーにキスするってシーン、うん、桃の味がするって言うじゃないですか、
うん、
あれ本当に桃の味がするなんかリップグロスを買ってきてもらおうっつってお願いしてたらしいんだけど、うん、結局、はいはいはい、見つからなくて、うん、しょうがないからデニス・ホッパーに桃の味がする演技をしてくださいって言って、
うん、
そういうサービスをしようと思ったらできなかった。
直前に桃食ってキスしたらいいんだ
よ。
確実に桃の味するでしょ。ネクターとか藤屋ネクターとか飲んで。
ネクターがねあればね。
ないっすよネクターが。
藤屋ネクターはあのね、
桃ですから。
ポッカの販売機は必ずありますから。
アメリカアメリカ、うん、
デトロイト。これから美味しくなりますからね。ネクター美味しい季節ですからね。うん、飲みたくなっちゃう。
あとちょっとリンクネタであのレゾバードックスに、
うん、
ジョー・キャボットがミスター・ホワイトに、
うん、
アラバマはどうしてるかって
そうそうそう
1年以上会ってないな4回仕事いや一緒に仕事して別れたっていうシーンがあるんですよね、
うんうんうん、
お
だからオリジナル脚本ではトゥルーロマンスの世界とリンクしてて
そうそうそう
ああそうなんだ
でクラレンスが死んだって設定なんでその後アラバマ一人でミスター・ホワイトの相棒になってるって
クラレンスが死んだっていう世界なんですね、
は
い
うん
タランティーノのこう世界観としてちょっとずつつながっている。あとパトジア・アークエットってなんか監督からお別れプレゼントで、
うん、
その撮影に使ったピンクのキャデラックあるじゃないですか、
うん、
あれもらったっつって、
うん、
ちなみにエルビス・プレスリーもピンクのキャデラック、
うん、
使用してる
とキャデラック取っ払すねキャデラックあげちゃうって、
うんまあ、維持費大変ですからね、クローズ
だろだからもう、
うん
この間もあの8歳の僕が大人になるまで
という映画
があ って、
はい、
それ、うん、パトル・シャークって出てるんですよね、
うん、
だけどやっぱ全てもやっぱアラバマに見えちゃうもんね、うんうん、何見ても、
何見
ても、うん、エルム街の悪夢3とかもうアラバマだなっていう脳内変化で、うん、
結構パトル・シャークエットみたいな顔って好きですか？
うん好きだねやっぱりあとまあ巨乳が好きなんで、うん、そこはね、
そこはね、何濁してるんですか。
ちょっと悲しそうな顔になりましたね、今一瞬。
でもやっぱりあのいろいろ見ましたけど、
はい、
そのアラバマほどハマってる役はないかなと思いますね。あの時の彼女の感じとあのアラバマって役、うん、本当の奇跡のタイミングであれ出たっていう感じじゃないですか、
うん
ね、だからクリスチャン・スレターだってあんまりパッとしないじゃないですか、
うん、
こんなにトゥルーロマンスっていう代表作があってわーって、ね、人気あったのに他のそれこそブラッド・ピットとかそういうね、
う
ん、橋役のやつにバーンと追い抜かれて
るしね、
う
んまあ、いい具合にチンピラ顔なんですよね。
チンピラ顔。そうそう
ちょうどあの年でいい具合に。う
ん、だから今、なんかニューホマニアックとかでも出てましたけど、
うん、
もう気づかないですよ、
ねうん
あの。これがクリスチャン・スレーターだとは。
思ったより
なんか、うん、地味っていうか、そっち方向、地味な方向に行っちゃってね。
うん、一時期はあのジョン・ウーの映画とか主演張ってたんですけどね。
うんなんかダメだな最近は本当にもうゲームのさほらアロー・イン・ザ・ダークでしたっけ、
はい、
あれの映画版とかもダメだったし、
うん、
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア良かった
ですああ良かったですね、
うん、
でもあれも補欠ですからねリバー・フェニックス死んじゃったから
そうか、うん、
そうですね結構あんまり恵まれてないですねそこで以降って、
うん、
ブラピぐらいですかあの後がっつり残ってる、
まあ、はい、あのキャストですか、
はいはい、あ、でもあれか
サミュエル・ジャクソン、
ジャクソンそうですね、うん、ゲイリー・オールドマンも、
うん、ゲイリー・オールドマンね椎名桔平とね共演とかしちゃったりねびっくりしちゃった日本映画1個だけ出てるんですよ
あそうですか、
うん、
あとアラバマがあの殺し屋にあのボッコボコにされるシーンあるじゃないですか、うんあれであの最後ワインオープナーで足刺すっていうシーンなんですけどちょっとトゥルーロマンス のヒントとして殺人剣2を見直そうと見たんですよ、うん、そしたらあの実は千葉真一が落ちてた工具袋から、うん、なんかドリルの先っちょを敵の足に刺すっていうシーンがあったんですよ、うん、ってことはあのクラレンスと一緒にオールナイトジョイを見た時のヒントをここで使ったのかなっていう、うんうん、なんか小ネタ的な感じですけど、うん、結局この映画ってエンディング、うん、あのバッドエンドじゃなくてハッピーエンドにしちゃうっていうのが周りの意見で、
そうですね、だから2種類あるんですよね、うん、
でタランティーノは結構それを気に入らないっていうか、あ
バッドエンドで行きたかった、
まあ、70年代大好きな方ですから、うん、でしょうがないから一緒にあの脚本を書いてた方に、うん、そのちょっと頼んでエンディングは書き換えたみたいな話が、
うん、でもねやっぱりそっちの方、はい、あのお蔵入りになったやつ見たけど、はいはい、やっぱり劇場公開版で良かったんじゃないかなとは僕は思いますね、うんうんうん、そっちの方がやっぱりロマンチックっていうか、うんうん、あのおとぎ話の完結としてはちゃんとしててちょっと生々しいんですよね、うんうんうん、そのカットされた方は、
うんまあ、トニー・スコットもおとぎ話風に撮りたいみたいなことからあったみたいですよね、うんうんうんで、あとトニー・スコットがデビュー作はリベンジっていうやつで、うん、それってあのケビン・コスナーとマデニスト恋人関係のマデニストが結局最後助けられなくてマデニストが死んじゃうっていう話なんですよ、うんうん、どうしてもそれと被っちゃうから避けたかったのかなと思ったのかなと思って、うんうんうん、また俺同じ話作ってるよみたいな、あ
そうですね、おとぎ話だったらまあめでたしめでたしでやっぱ終わらないとスッキリしないですもんね、うんうんうん、急に最後だけリアルな感じになると、うん、なんかえ
っ夢でした
あ夢落ちですね、うん、
もう息子にエルビスっていうつける自体でもなんかねヤンキーカップル的な
キュンネームじゃねキラキラネーム的な、
うん、うわーいる地元にこういうのってい
ますよ
ピカチュウとかねつけたりしてね、
まあ、あの子ねパトリシア・アークレットの本当の3歳の息子さんを撮影で出てもらった、
うんうん、お兄さん最後に見たのはいつぐらいなんですか。もう最近見ました、
ね、トゥルーマンス、いやその劇場公開今年に入ってですね、うん、1月ぐらいかな、うんうん、あ今年初めて見た映画館で見たのが、うん、トゥルーロマンス、
あ、うん、そうなんだ、うん、
なんかまだ1月10日の以前ぐらいかな、 なんか、うん、何見ようかっつって、うん、いろいろ候補あったんですけど、まあ、新年一発だからトゥルーロマンスにしようみたいなあえて言って、
はい、初映画だったんですね新年の、
うん、そうそうそう、でトゥルーロマンスをその劇場で見るのも俺初めてだったんで、うん、うん、なんかこうな涙じゃないですけど、うん、こうありましたよ感慨深いものが、うん、トゥルーロマンス俺スクリーンで見れてるわと思いながら、う
んうん、ね、一人で見に行ったんですかその
時は。いやいや嫁と行ったんですけども、うん、
隣にはねアルバムもいてみたいなね、そういうちょっと感慨深いですよね、うん、とうとう俺のところにもアルバムという嫁っ子が来たみたいなね、すいません人の
奥さんのこと、いやいやいや、うん、ね、おっぱいとか飛び出てますからね
これリアクションに困る、
そうですね
見たことないですか、
そうなんかねでもいいですね、昔好きだった映画がねスクリーンで見
てる
っていうのは、しかもなんか綺麗になって、うん、うん、いいですよね完全版で。
あれ過去にトゥルーロマンスを T シャツのデザインとして、
うん、ありますよ、
あります
よ、うん、あの KBLU っていう T シャツがあって、それはほらあのほら、ハリウッドでしたっけ、あれ行くときに、はい、あの車でラジオ局が入るじゃないですか、はい、現地の、うん、それは KBLU って曲で、うん、だからだ題名はそういう題名の T シャツにして、うん、で劇中で全部こうで会話の中で出た言ったら漫画だとか、うん、アニメあのその映画の名前っていう、はい、全部これ書いて拾って、うん、それでやりましたね。
かなりじゃあレアな T シャツですか今。
もうあでもまだあるんじゃないかな、うん、だから俺的には一番なんかこうあの結構しばらく、うん、あの自分の中のデザインベストみたいなのがちょっとあって、あの なんて要するにグランドハウスみたいな、はい、あの映画館の上に2人がいて、うん、後ろをあのなんて日照機を日照機の上に2人を乗せてるんですよ、うん、それはほら千葉湿地見てたとかっていうとこで、はい、あのそういう風にしたんですよ、うん、そこはなんかこだわってやりましたね、うん、
もう何年前ぐらいですか。
いやもうだいぶ前じゃないですか、7、8年は経ってると思う。しばらくずっと主力の T シャツでありましたね。
あと今回ちょっとトゥルーロマンスでヒーローとして語られてる千葉真一さんなんですけど、うん、今年芸能生活55周年を記念したコラボレーション、
うん、あそう T シャツね、激突殺人拳、うん、
はい
出ましたけども、だテルロマンスファンにね、うん、届いてほしいなっていうのがちょっとあるんですけど、うんね、なかなかやっぱりそれ昔の東映の映画って、
はい、
あのまあ、DVD 出てるとはいえあのじゃあ見ようって気にならないじゃないですか、多分若い人たちとかって、う
ん、とっかかりないですよね。
そうそうそう、だからね、なんかテルロマンスって偉大だなと思うんですよ、うんトゥルロマンスからみんなそうやって男たちのバンカ2を見て
あるじゃないですか、この映画なんだっつって
、そうそうそう、一応激突殺人拳と殺人拳2と、うん、勝利事件法と子連れ殺人拳、うん、今この4つが、
うん、そうですそうです、
すごい、
結構もう早くから話来てたんですよ、かなり長く前からあったんだけど、いろいろこう二転三転してよしこれでいこうっていう感じで、
いやでもそんなことないですよ、なんか千葉真一のやるってことになって、うん、あの素材、まあそういう話になっちゃいますけど、はい、まあ、東映さんとやれるってことがなったんで、はいはい、どうせならあの東映の映画でやれたらなっていう感じで、うん、あの企画を通して実現したっていう感じですよね、うんうん、なかなかほら普段の千葉真一さんの写真とかってなかなかないじゃないですか、
はい、
それこそ、ね、あのその70年代の雑誌とか、はい、探すしかないし、はい、それはやっぱりちょっとイメージ違うんですよね、うんうん、で本人とかはやっぱりそういうの持ってなかったりするんで、こっちでも探すしかないじゃないですか、うん、だから東映さんのでやれて、まあ、一番もうベストな形出せてよかったなと、はい、うん、思ってます。
ひょっとしたらもう次もう
次
あのこれ言ってあれですか。
いやいやそんなことないですけど、もちろんそのいろいろやりたいと思いますけども、あとって直撃
地獄直撃条件
ぐらいでしょ。
あと大友とかもありますよ。
あ大友ね、うん、あとゴルゴ13とかのウルフ街、まあいろいろありますけど、ちょっとやっぱみんなあのそんな全部買えねえよと思ってるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、いつか
は
いつかって感じですね。はい、若い店長、
ああ
欲しい、
ジュリーとかね、いけんのかななんて思いながら、うるさそうだなジュリー。
わかんないですよ、
うん、昔あの、うん、10年ぐらい前に、うん、新宿何だっけテアトル新宿
テアトル
2人であの、うん、千葉真一特集ってオールセット見に行ったんですけどね、
はい、
もう、はい、バリバリの僕らしか集まらなかったっていう。
最高でしたね。
あれですか、満杯でした。
満杯でした。
満杯ですね。
あのフーンストームライダーズの公開記念でやってたんです
よ。あ、なるほどなるほどなるほど、フーンストームライダーズは俺見に行った
な、うん、まあ、ね、お客さん多かったんですけど
多かった、
荒川みたいな女性は一人も
いなかった。不老者みたいなおっさんばっかりでしたね、本当。
まあ、我々も含めてですけど、
含めてボロボロのね。
今ほら結構その70年代といろいろなんか女性の感じとかも結構似てるじゃないですか、メイクとかファッションとか、はいはい、うん、だから70年代おしゃれだとか、あの時のパワーがいいねとかっていう風にみんなが気づき始めたら、またああいう映画って見られるようになるんじゃないかなと思いますよね、うん。だってどう考えてもね、やっぱり今の日本映画とかより面白いわけだから、ね、はちゃめちゃだけど、やっぱりこの制約がやっぱりあんまない世界でやってるじゃないですか、 差別もね、制約のない。
自由奔放ですよね。そう無邪気に本当にいじめとかね、あの差別が起こりますから、ね。
だって香港のアジトつって香港の街を一回映してから部屋の中で。あの片言の日本語を喋るそれで香港って言い切っちゃうんですよ
いいっすよね、
そう、あそこら辺のそういうのがもう最高ですよ、
うん、今だったら
本当だ、あとネタあります、
トゥルーロマンスね、トゥルーロマンスも、
うん、もうちょっと小ネタでいいですかね、あの元ネタのマイベストフレンドバースで、うん、フィルムを半分はなんかタランティーノが持ってるらしいんですよ、
はいはいはい、
でもう半分はランドフォースターという仲間が持ってて、うん、タランティーノがもし時間が空いた時いじってみたいと、 あの映画は俺が自分で完成させるとは言ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、トニーがその素人時代の作品ってこう時間が経てば経つほど他人に見せたくないってなんじゃないですか、恥ずかしいとか、
恥ずかしいよね、うん、
まあ、観客としてはなんか見たいともあるんで、うん、もしまたトゥルーロマンスの別媒体とか何十周年記念ソフトとか出た場合
入る可能性がね、
特典とかで入ったらね、
うん、見たいっちゃ見たいですけど、
それは見たいでしょう、ね、もともとほらなんかあのナチュラルボンキラーズとね、
はいはいはい、
同じ話を2つに割った、はい、っていうことを聞いて最初びっくりしましたけど、ナチュラルボンキラーズはの2人は結構凶悪じゃないですかね、はい、なんかねあっちはヤンキーカップルのもうちょっと、
まあ、サイコパス入ってます
ね、うん、上ですよね、
ちょ
っと気違いですよね、
人格破綻してますよね、
そうそうそう、
まああれタランティーノ前タランティーノでなんかそういうのがちょっと出たんですよね、
うん、
あのマイベストフレンドバースデーとあとオープンロードっていう、まあ、仲間内の脚本があって、
うん、
でそれにタランティーノも入ってきていろいろ合作でやった結果、トゥルーロマンスと、
うんうん、
ナチュラルボンキラーズが生まれたっていう、もともと500ページぐらいの大作になってたんで、
うんうん、
それはもう無理だっつってこう分けたみたいな、
うんうん、
ただまあタランティーノって他の映画をこう引用するっていうのをその微妙なバランス感覚でこうできる人じゃないですか、
うん、
まあそのサンプリング職人っていうのか、うんうん、まあ、あとその既存の映画だけじゃなくてその仲間内の脚本に対しても、
うん、
俺だったらこうするよってい う, こ う, うまくこうバランス、
うん、
とるのがうまい人でもあるのかなと、うん、まあ、ただなんか仲間内でも結構その後向こうが出世したからこう祖母というか仲間割れみたいなのが出だしたみたいな、
うん、
まあ、どこまでがその人のオリジナルか分かんないから、はい、特許も何もないんです
よ、うん、
あと共同脚本をやってたのはキリングゾーイの今監督やってた人という、
うん
う
ん、誰でしょう、
ロジャー・エイバリ
ー、あ、ロジャー・エイバリー、
う
ん、
ちょうど同時期にあのブルーレイが
出てました、うん、そうね、キリングゾーイ、
結構あの当時みんななんか犯罪者ものを撮りたがってるっていうか、
うん、そうですね、そうか、じゃあ大人になってみたから、
うん、
あまりこうハマれなかったっていうか、
いや面白かったですよ、うん、面白かった、確かにやっぱどうしてもこう若い時見た方がね、
うん、
そうよかったなと思
います、やっぱ自分が、うん、環境が悪ければ悪いほど響くもんじゃないかな、うん、おとぎ話としてね、
そうですね、
うん、
あとはまあ映画としてもまあなんだろう、どんどんこう、
うん、
飛躍した出来事が起こっていくんで、そういう高揚感みたいなのもね、うん、ありますよね、全然あの楽しめなかったわけではなくて、どうしてもねこうおっさんの目線では
いはい、はい、
若者にバカ言ってやらみたいな感じで突っ込んで見ちゃうみたいなね、うん、あのスルメを食いながらあったかいお湯で割った焼酎を飲んで、ね、なんか若者の話聞いてちょっと小バカにしちゃう、
うん、
そんな感じで見てしまった点はありましたね、
うん、もう年齢が年齢だからその主人公目線じゃなくて親目線に本当になる、
あ、親目線
そうそう
あるかもしれない、
もう実際だって、うん、ね、40ぐらいになると思
う、うん、
だいたい寅さんが分かってくるじゃないですか、
そうですね、
ね、子供の頃なんても寅さんなんて、
うん、
何が面白いのかさっぱり分かんなかったのに、
そう
ですね、今もう響きまくって、
うん、
もう心なんつうのもう俺寅さんみたいな、
やばいクラレンス病が始まった
いろんなそうですね、
うん、多いと思いますよ、な何度も何度もね振られてる人とか、
うん、
はなんかそういう風にね寅さんを見ると
思いますよ、
ね、
でも幸せですよね、いろんな次か次にマドンナが現れるわけですから、
そうそうそうそう、
でリリーという女も手に入れてね、
うん、 40、50人に現れたわけですから、うん、それすごくないですか、40、50人惚れるって。
すごい。病気ですよね。
いや、本当に病気ですよね。
すごいですね。あ、でも本当、全然また見たいなと思いましたし、いい映画だな。なんだろうな、個人的にすげえ、ここいいなと思ったのは、なんだっけ、あの、これ。麻薬手に入れたドラッグを裁くために、はい、あの芸能界にコネクションを持ってるやつと近づくじゃないですか、うんうんうん、そいつを説得する過程で遊園地で待ち合わせして、はいはいはい、ジェットコースターに4人で乗るっていう、うんうんうん、ちょっと一見関係ないシーンなんですけど、あそこはすごい好きで、うんうんうん、またその男がね、あのドラッグの売人と繋がってるやつが一番ジェットコースターが苦手で、そうそうそう、あの、悲鳴上げて白目向きながら顔がどんどん歪んでいくんですけど、そこがものすごい良くて。
あいつはね、後半の要なんです
ね。ものすごいバカって。
あの辺のほら、エレベーターの中でね、バイクいじっちゃうところとか、最高だなと思って。
ごめんなさい、僕は無理です。
そうそうそう。
すぐ口割っちゃうんですね。あそこいいなと思いました、
うんうん、業界のね、ああいうやつっているでしょう的な感じだろうけどね、うんうん、面白い。だから全員のキャラクターが結構ちゃんとしっかりしてて、そう
そう、うん、キャラクターですよね。
そのぶつかり合いがね、あの疾走感を生むんじゃないか
な、うんうん、あ、そう、あと映画うんちくでなんか死体袋、俺はこう見るねみたいな熱烈な語り方するっていうのは、いかにもああいうのがタランティーノ、
死体袋の機関兵、
死体袋
の機
関兵、はい、
僕ちなみにあのポッドキャストやってた時に、はい、あの俺のニックネームっていうか上にあるのは、うん、死体袋の機関兵こと宗さんここから使ってるんです
、こと、
こと、うん、大好きなんです死体袋その言葉が
死体袋の機関兵結構キャッチコピーとしては強いですよね、
強い、
キャッチ力が強いですね、キャッチーな
ポッドキャストとかの先輩でもありますから
ね、いやいやいや、
ちょいピーでちょいピーで、
大したことない、
ゲスト
にゲストだけに支えられてる、はい、ひどいラジオでしたけど、
じゃあちょ、森さんにお知らせ、
はい、
ちょっとあれ言った方がいいですかね、あの4月26日ですね、
はい、
あのコアチョコ T シャツデスマッチ、
はい、
キングオブザモンスターズということで、テーマ怪物ということで、
はい、
4月26日日曜日、新宿ロフトプラス3、オープン6時から、
う
ん、スタートが
7
時から、
はい、
ということで、
はい、
T シャツ付きの前売り券が3000円でしたっけ、
はい、
3000円と、まあ、これ飲食別ですね、
はい、
あと T シャツはないけど、まあ、なんですか、当日が1700円で開催されると、
はい、
あと5月2日3日 T シャツラブサミット、
はい、
ボリューム25
T シャツのね、あのコミケみたいな、
はい、
やってます
2日間、
うん、
これ入場料300円で、2日間フリーパスで、
そうです、
はい、で6歳以下のお子さんは無料ということで、
はいはいはい、
まあ、T シャツ屋さんがもう大集合という、
そう、
うん、
60、70ぐらい、
はい、
日本全国から来ますよ、いろんな T シャツ屋さんが、うん、はい、
プラスあのイベントスペースであのお笑いサバイバーシリーズ、
はい、
と、うん、
ゲームキル、
あとラブサミ大喜利、
うん、
あと別のブースであのプロの漫画家さん、イラストレーターの方が、
うんうん、似顔絵をね、
はい、
描きます、
はい、うん、もう25回も
そうです、
すごい、
来月
さりげにね、やってます、うん、これコアチョコデスマッチももう30回ぐらいやって
る、はい、これほんと面白いですよね、
何が
デスマッチが
デスマッチのね、やっぱりあの面白さはなんかやっぱちょっと来てみないと分かんないなんですよ、そうです、うん、まあ、映像のお祭りなんですよね、はい、要するにあのプロレス詳しい人とか、
はい、
カンフー映画詳しい人とか、うん、ホラー映画詳しい人とか、そういうその道のね、
はい、
プロフェッショナルを集めて一個のお題で、あの今回モンスターなんですけど、
はい、
あのそれぞれのモンスター持ってきてくれって言って、
はい、
で競うっていう
話なん
です
、はい、
だからまあプライドとかね、
はい、
K-1 みたいなもんですよ、
はい、
リングとしてはね
、はい、俺の映像の方が面白いぞみたいなね、ところでぶつかるわけですよね、
だってプロレス対 AV とかあるわけですからね、
はい、結局あの面白いのがあのプレゼンのね仕方っ
ていうか、はい、どういうふうにその映像を見せるかっていうので、はい、皆さん工夫を凝らして、うん、まあ、和芸だったりとか資料作りというかね、はいはい、がっちりパワポでとんでもない資料作り上げて当日披露したりとかね、面白いですよね。
なのでね、まあいろいろ気になった人、はい、コアチョコ好きになった人とか、はい、気になった人はぜひデスマッチに来てもらえると、はい、もっとその世界観がより深く分かると思うので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、過去に特別ゲストで来ていただいた村田ラムさんとか大島一平さんも参戦されます、はいはい、
あ、そうです、はい、ミッシさんもね、僕と一緒に司会で出ますし、
はい
はい、あと東京ポッドのね、はい、プチカシマさんとか司会で出ますんでね、
はいはい、
ぜひよろしくお願いします、はい、
ということで、
はい、
お知らせもありました、
はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。